ただいま、マタイによる福音書の19章、16節から30節までご一緒にお聞きいたしました。で、その始まりのところ、16節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて、一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るには、どんな良いことをすればよいのでしょうか。イエスのもとに一人の男の人がやってきたのです。で、あとの22節を見ますと、青年と言われますから、まだ若い人物だったようです。そしてまた多くの財産にも恵まれていた。そうも記されています。で、それに加えてこの人物は、幼い時から旧約聖書に記されている戒めについてよく教育を受けて、自分がどんなふうに行動し、どんなふうでなきゃいけないかということをよくわきまえていたようです。ですから、傍から見るとですね、本当に多くのものを恵まれている、申し分なさそうに見える、そういう人生を生きている、そういう人です。ところがその人が、イエス様のもとに一つの問いを携えてやってくるんです。で、その問いというのが、永遠の命を得るには、どんな良いことをすればいいのかという問いです。で、この人にとってはこれ大変に真剣な問いだったんでしょうけれども、しかし、実は今日私たちがこういう問いの言葉を聖書から聞かされてもですね、あんまりピンとこないのではないやろうか、ちょっとそんなふうに思ったりもします。私たちは信仰生活を生きていくときに、いろんな問い、迷いを持つことがあります。しかし、おそらくですね、こういう問いというのは私たち持たないんじゃないでしょうか。自分が永遠の命を得るにはどうしたらいいんだろうか。あんまりそうは思わないんじゃないかと思うんですね。この青年の問いを聞くとですね、いつも思い出すことがあるんです。で、これ以前、名古屋の教会にお仕えしてきたときに、いたときのことなんですが、多分この箇所ではなかったような気がするんですが、何かの機会にですね、聖書の中で永遠の命について語られている箇所があって、それについてお話をしたことがあったんですね。で、そしたらその後でですね、その教会の人から質問を受けました。で、その方おっしゃるんです。聖書の中には永遠の命ということがしきりと書いてあるけれど、自分にはよくそれがわからないんだとおっしゃるんですね。だって命っていうのは決して永遠じゃないはずだ、その方おっしゃるんです。生まれたものってのは必ず死んでいく。残念だけど、それが私たちの命じゃないだろうか。失われることがあるからこそ、命っていうのは本当に尊く、大切なものになってるんじゃないだろうかって、そういうふうに質問されたんですね。で、言われてみるとその通りで、私たちは決してですね、過ぎ去ることのない永遠の命というものをこの地上で見たり触れたりするということはできないのだろうと思います。で、その時はですね、そんなふうに尋ねられるもんですから、返答に窮してしまって、もうどう答えていいのか分からなくなって、立ち往生しちゃったんですね。しかし、今改めてその時のことを思い返しますと、私はですね、その時に聖書に書いてあるので永遠の命って話をしたんですが、やっぱり当時はですね、自分としては地上のことしか思っていなかったので返事ができなかったんじゃないかなという気がいたします。私たちは日頃ですね、物を考える時にどうしても自分が見たり聞いたり感じたり触ったりできるもの、それをもとにいろんなことを考えるような、そういうところがあるようなんですね。でも実は私たちがですね、そうやって確かめたり感じたり理解したりできることというのは決して全てのことではない。聖書を読むとそのことが分かるような気がします。聖書にはですね、私たちが確かめたり経験したり理解したりできる世界、いくつのものがあるんだということがですね、はっきり られている、そう思います。でそのことが一番よく分かるのはですね、旧約聖書の最初に記されている創世記の天地創造の記事です。で特にその1日目と2日目の出来事というのを読むときにですね、私たちが経験したり理解できたりする領域がどんなに狭いことでしかないのかということが分かる、そんなふうに思うんです。天地創造の第1日目のことというのは創世記1章の3節から5節に語られています。先ほどこの礼拝の一番最初にご紹介してお聞きしましたけれども、もう一回お読みいたします。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝がある。第一の日である。私たちよく知っていますけれど、神様が天地創造の最初の日に光をお作りになったんだ。光あれというふうにおっしゃったので、光ができたんだって、そういうふうに書かれていることはよく承知していることです。しかし、実はこの時にです。光が生まれたことで、それまで闇に覆われてた場所にですね、光が差し込むようになる。そして闇から光へ、闇から光へっていう、そういう交代が生まれて、一日という時間が生まれるんですね。ですから、つまり神様が最初に作ったのは光なんですけれども、それは同時にですね、時間を作ってくださった。そういうふうに言うこともできるわけです。神様が天地創造の一番最初のお作りになったものの時間です。で、2日目に、その次の日に何をお作りになったか、今度空間を作っておられるんです。6節から8節にこんなふうに語られます。神は言われた、水の中に大空あれ、水と水を分ける。神は大空を作り、大空の下と大空の上に水を分けさせられた。そのようになった。神は大空を天と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第二の日である。でそれまでは真っ暗で混沌とした水がですね、辺り一面を覆っていた。ですから、そこには命が生きることができるような姿は何もなかったんです。ところが神様が秩序、御言葉によって秩序を与えてくださって、最初の日に光をもたらしてくださり、2日目にはその水を上と下に分けてですね、そこに世界が成り立つ空間が作られるんです。で、3日目には何が起こっているかというと、神様が下の水を一箇所に集めてくださって、私たちが生きることのできる大地が形作られます。で、4日目にはその大地を照らす太陽が、また月が作られて、5日目になるとその大地の上に生き物が群がるようになります。そして6日目に人間が作られていく。で、そういうふうにこの天地創造の記事って語られているんですね。神様ご自身はこの世界の最初に時間を作り、その後で空間を作ってくださっています。ですから神様という方はですね、実は私たちの経験している時間と空間の外に立っておられる方なんです。私たちはしかしこの世界、神様が時間と空間を最初に作ってくださって、そしてその中にその時と場所とそういうものにこう縛られて世界の中に生き、そういう世界の中でものを考えます。ですから私たちが経験できることってのはどうしたってですね、いつでも時間と空間っていうものに縛られているところがあるんですね。この時間を超える永遠の言葉なんていうふうに私たち口では言うことができます。しかし永遠ってじゃあ本当にそのものズバリをイメージできるかっていうとですね、おそらくできないんですね。果てしなく長い時間ぐらいに思ってしまう。でもそれ時間なんです。神様の永遠というのは実は時間と空間の外にあるんです。神様がおられる場所がその永遠であるわけですね。ですから私たちが普段果てしなく長い時間が永遠だなんていうふうに思ったり、永遠に続くなんて言ったりしますけれども、 それは本当の永遠じゃないわけです。あるいは、この空間を超えた無限の世界なんて言ってみてもですね、それもやっぱりですね、私たちはイメージできるのはですね、そのどこまでも果てしなく広がりが広がってるんだろうなということぐらいだろうと思います。でそれは空間の中でものを考えてるから、私たちはそういうふうにしか思えないわけです。でも神様は確かにこの世界を作りになった方で、時間と空間の外に立っておられる、本当に永遠の場所におられる方、無限の場所におられる方なんです。そしてその神様のもとの永遠から、実はこの世界の中にいろんなものを作りになる。でその時に命もこの世界の中に生まれさせることがおできになるわけです。そしてこの世界に神様が置いてくださった命というのは、ある時間が過ぎると神様がまたその命をご自身のものに取り戻してしまわれる。私たちはそういうふうに時間と空間に縛られた中で生きていますから、私たちが経験できる命というのは確かに時間的には限りがありますし、あるいは同じ命がですね、地球上のどこにでも同時に存在できるわけではないんですね。私たちは与えられた人生の時間、与えられた土地でこの場所で生きている。もっと言えば自分の皮膚から飛び出すことができなくてですね、自分の皮膚の中にとどまった形で私たちの命というのは営まれています。でも神様の命、神様が私たちに命を与えてくださる、その命の源であるような命というのは、決して時間や空間の中に縛られているものではないはずなんですね。神様が永遠において命を持っておられるから、この地上にもその命をお作りになることがおできになるんです。イエス様のもとを訪れた青年が言っている永遠の命というのは、まさにそういうことだと思います。神様がこの私に命を与えて生かしてくださっているけれども、私は本当に神様が持っておられる誠の命そのものを生きたいんだ、そう望んでたようなんです。ですからこの人とても真剣にですね、イエス様に尋ねているんです。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすればよいのでしょうか。でこの人はイエス様を引っ掛けようとして難しい問いを出しているんじゃありません。本当に自分がそれを知りたいので真剣に問うているようです。そしてその永遠の命を得るためには良いことをしなきゃいけないというふうに思っているようですから、ですからこの人は、例えば神様のもとから永遠の命を盗み出してやろうなんていう、そういうことを考えているのではないようなんですね。おそらくこの青年が持ってた永遠の命を得るというイメージというのはですね、自分の人生が本当にこれでいいんだと思えるということ、人生が本当に充足して満足のいくものであってほしいという願いのことを言ってるんだと思うんです。この私の人生というのは完全に納得のいくもの、満ち足りるものであって、そしてまたそれはただ自分だけが喜んでるという自己満足に終わるんじゃなくて、周りの人たちにとっても、あるいはこの世界にとっても本当に意味あるものとして生きられる、そしてまた正しいものとして生きられる、そういう命を生きられたら本当に素敵だろうな、この人の言葉を聞きながら思ったりもします。思ったりもするのですが、しかし果たしてそういう命というのは私たちは本当に生きられるものなんだろうかというふうにも思ったりします。イエス様は一体じゃあこの人にどういうふうにお答えになったのか。イエス様の答えというのは17節に書かれています。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいなら掟を守りなさい。あなたは神様のもとにある永遠の命に本当に満たされて生きる、そういう人生生きたいと願っているようだけれど、そういうことを与えてくださる誠に良い方、本当に正しい方お一人なんだ。だからあなたが本当に命を得たいって望むんだったら、そのただお一人の方の御心に従って 生活することじゃないか、イエスもおっしゃるわけです。その神様の御心っていうのは立法の掟という形で与えられてるんだから、その掟の通りに生きたらいいのだ、そういうふうにおっしゃいます。でそしてこの男の人がですね、じゃあどこからその神様の御心を知ったらいいんでしょうか、どの掟ですかというふうに尋ねるものですから、イエスの実会の後半部分の人間同士の間柄の教えについてここで一つ一つ挙げられるわけです。18節ですが、男がどの掟ですかと尋ねるとイエスは言われた、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。今日も私たちは先ほど実会をみんなで唱和しましたけれども、実会の後半の5つの人間についての教えがここに語られる。そして最後にもう一つ付け加えて、隣人を自分のように愛しなさいという言葉が付け加えられています。で、私たちはイエス様が互いに愛し合いなさいと教えてくださったって知ってますから、これイエス様に遡るのかなというふうに普段思いがちなんですが、実はこれも旧約聖書の中に戒めとして与えられている言葉です。旧約聖書のレビ記の19章18節というところに書いてありますね。ちょっとそこを開いてみようと思います。私の聖書だと192ページです。192ページレビ記の19章の18節をお読みします。復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主である。でここに自分自身を愛するように隣人を愛しなさいという言葉が出てくるんです。で主イエス・キリストがお弟子さんたちに向かってあなた方互いに愛し合うんだよと教えられることが大変有名なので、キリスト教は愛の宗教だったというふうに言われる場合もあるわけですけれども、しかし実はその愛というのはですね、生半可じゃないんだなというふうにこのレビ記の言葉を読むとですね思わされるんじゃないでしょうか。自分自身を愛するように隣人を愛しなさいと、それだけ言われると私たちは、そうだ愛すればいいんだなって分かったような気になってしまいます。しかしイエス様は当然この言葉を口に出された時にはこのレビ記の戒めというのは頭に置いて喋っておられるわけなんですね。その前のところには、復讐してはならない、神の人々に恨みを抱いてはならないって書いてあって、でただ復讐しないだけ、恨みを抱かないだけではなくて、自分自身を愛するみたいな、隣人を愛するんだ、さらにその恨みとか憎しみとかそういうものを超えたところに、それを抜け出てさらに愛を行うんだというふうに教えられている言葉をイエスが語っておられています。ですから実は自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、そう言われてますけれども、そこにはです実はその愛するということに先立って、それ以前のこととして復讐をしないこと、隣の人に対して恨みを抱かないことということが含まれているんですね。でそう言われてしまうとどうでしょうかね、私たちなかなか難しいって思うんじゃないでしょうか。今日の礼拝ではですね、この後取り出しの祈りの時間があります。でもし私たちがですね本当に深く心にわだかまっていて、どうしても許せないという思いの心当たりがあるんだったらですね、どうかその人のことをこの私が本当に許せますように、執念深く悲しんだり恨んだりしてわだかまり続ける私の心をどうか神様砕いてほどいてくださいって、そう祈ることもできるのかもしれません。普通取りなしの祈りというとですね、その人が祈れずにいる、そういう人のことを覚えて、その祈れない人の代わりに私たちが祈ってあげることが 取りなしの祈りです。しかしです、もし私たち自身がです、誰かのこと本当にわだかまっていて、その人のことをこう考えると冷静になれないんだとしたら、当然私たち自身がその人のために祈れないわけですよね。私たちが祈れないんであれば、私たちもです、取りなされるのは人間になるはずです。そしてそういうこうわだかまってしまって、どうしてもそのそこから離れることができない、それを思い出すと怒ってしまってしょうがない、そういう自分のためにですね、どうかこの私が許せますようにって祈ることもあり得るんだと思います。まあ、いずれにしてもですね、イエス様は本当に簡単に実会の人間同士の間柄について教えているようでありながら、そしてまたその後に他人を自分自身のように愛しなさい、隣人を自分自身のように愛しなさいっていうことを言っているようでありながら、よくよく考えるとですね、私たちがはたと困ってしまう、でそういうことを教えられて、そしてあなたが本当に生きるってのはこういうことなんだよっておっしゃるんです。もし命を得たいなら掟を守りなさい。どの掟ですか？殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。でそういうふうにあなたが生きることが本当に神様の御心にかなうことになるんだよって、そうおっしゃるんです。ところがこの青年にはですね、イエス様が教えようとしたことがどうも伝わってないんですね。この青年は、実感の教えならよく知ってる、レビ記の教えもそんなことをとっくに知ってるし守ってます。そういうふうに返事します。20節です。そこでこの青年は言った。そういうことはみんな守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。でこの人が言っていることっていうのは、掟として聞かされた事柄は一つ一つ守ったということです。殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証するな、でそういうやるなと言われていることは私は一切やっていません。そして父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい、そういうふうに命じられていることも自分なりにやってきたんだって、そういうふうに主張しているわけです。しかし、そういうふうに掟を守って生活をしているのだけれども、まだ何か足りない気がするようなんですね。だからそういうことはみんな守ってきました。まだ何か欠けているでしょうかって、そう尋ねているわけです。明らかにこの人はですね、何か足りない、満足できてないと思っているんです。でもそれが何だかわからない、一体何なんでしょうかってイエスも聞いているわけです。でこの青年はです、自分では確かに掟を守っているつもりなんですね。正しいことを全部やってきたつもり、やっていけないことはやらないし、やるべきことはやっていっているつもりなんです。でも実はです、よくよく考えると、そういうふうにこの人が生きてきていることというのは全部自分のためのことなんです。もしもですね、相手のことを第一に考えて行動する人なら、自分のやってきたことが全て正しいなんていうふうにですね言えるだろうかって思います。父母を敬えというふうに言われて、自分としたらどうすることが本当に父母を喜ばせることになるのかよく分かんない、子供だったらそうじゃないでしょうか。しかしそれでもおそらく両親が喜んでくれるんじゃなかろうかと思うことを私たちがやる、多分私たちにできるのはそれが精一杯なんですね。良かれと思ってやってるけど裏目に出ちゃうってことだってあるかもしれないんです。あるいは隣人を自分のように愛すると言ってもですね、その隣人が自分と同じことを考え、同じことを感じるとは限らないわけです。相手を愛するということはですね、自分の 好みや考え方や自分の性に押し付けることではもちろんないわけです。相手のことを理解するように努めながら、それでもなおですね、本当にその相手のことが分かって、相手がしてほしいことを自分ができているのかどうか、これは結局はその相手に聞いてみないと分かんないというところがあるだろうと思います。ですから、実はその父母を敬いなさいとか、あるいは隣人を自分のように愛しなさいというのはですね、私たちがいつでもそれを完全に行われているという簡単に言えないところがあると思うんですね。それ以前に隣の人に対して恨みを抱いたり、あるいは嫌なことに対して嫌なことで返してしまうなとか、それはもう臨時を自分のように愛していることにならないわけですが、そうすると普通はです、そういうことはみんな守ってきましたって簡単に私たち言えないはずなんです。ところがこの人そう言っちゃってるんですね。つまりこの人にとって父母を敬うこととか隣人を自分のように愛することというのは、みんな自分中心でものを考えて自分のためにやっていることなんです。驚くほどの自己中心、もちろんこの人は良かれと思ってやってるし、一番それいいんだと思ってるんですけれども、しかし実はこのこういう返事をするというところにですね、もう自分中心のものを考えて当たり前なんだという感覚がここに宿っている。でイエス様はそれに気づかれて、でさらにおっしゃるんです。あなた、もし本気で完全になりたいって願ってるんだったら、そういうあなた自身を手放さなきゃいけない。あなたが持っているものを一切手放して人に与えてしまいなさい。そして何も持たないものになって、この私に従いなさい。そうおっしゃるんです。21節です。イエスは言われた、もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば手に罪を積むことになる。それから私に従いなさい。実はこの21節の言葉っていうのは単なる勧告なんていう柔らかな言い方ではありません。はっきりした命令なんです。もし完全になりたいんだったら、行って持ち物を売り払って貧しい人に施してしまいなさい。あなたは何も持たないものになりなさいと言っています。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。イエス様は、あなたが全て自分を手放したところで、この私が一緒にいるものとなってあげる。それが本当にあなたが望んでいる神様から与えられたあなたの人生を生きていくことにつながるんだと教えてください。この人が本当に望んでいる永遠の命を生きる、神様から与えられた本当に生きるべき命を生きる、そのことの手助けをしようってイエス様がおっしゃっているんです。私が一緒に生きて、あなたとあなたにどう生きるかを教えるから、あなたは私に従えっておっしゃっている。しかし、よく知られていますけれども、この青年は悲しみながら立ち去っていきます。この青年がイエス様と共に歩むには、持ち物や自分自身の誇りが多すぎるんです。で実はですね、今日気づきになったかどうか分かりませんけれども、説教題、永遠の命ってつけました。この前の日曜日には違う題がついてたんです。マモンの誘惑っていうのを見つけました。でマモンっていうのは富の、悪魔的な富のことですけれども、この青年がですね、そういう誘惑に取りつかれてしまっているんですね。自分自身が中心で、自分の人生が本当に永遠の命と言えるほど生きるってことは、何でも自分が喜ばされる、自分がこれでいいと思う、そういうふうなものじゃなきゃいけないって思ってる。でそういう魔法に取りつかれてるなと思って、実は説教を作るまではですね、魔法の誘惑って題にしてたんですが、しかし実際にイエス様が教えようとしているのは、その誘惑のことではなくて、おそらく永遠の命のことなんです。私たちが本当に与えられている命を生きるっていうのはどういうことなのか。 なのか、それは何か高尚なことを考えたりですね、あるいは何かこうこの世を超えた遥かに高みに心を遊ばせて、何か私たちが満足するということで得られるものではないようなんです。まさに与えられているこの地上の命を私たちが生きる、そして神様がその私たちを覚えてそれを支え持ち運んでくださっている、私たちが神様の御言葉に聞いて生きていこうとする、そこにこそですね、実は私たちが本当に神様から与えられた命を精一杯生きて生き切っていくということがあるのだと思います。イエス様はそういう手伝いをするから、とにかくあなたは今持っているものを全部手放してしまいなさいっておっしゃるんですね。でこの青年はしかし自分が持っているものを手放せなくてイエス様のものを去っていくんです。私たちにとってですね、本当に手放しちゃいけないもの、本当に誇るべきものっていうのはただ一つなんです。で使徒パウロがそのたった一つのものをですね、フィリピの信徒の手紙の中でこんな風に言い表しました。で自分にはキリストへの信仰による義、信仰に基づいて神様から与えられる義があるんだっていうふうに、そういうふうに言い表しました。フィリピの信徒への手紙の3章の8節から9節をお読みします。私の聖書の365ページです。365ページ。ごめんなさい、364ページですね。4ページから5ページにかけてのところです。フィリピの信徒への手紙の3章の8節から、9節にかけてお読みします。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを地に飽きたとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には立法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。イエス様のもとにやってきて止める青年は悲しみながら立ち去りました。パウロはしかしですね、立ち去らなかったんです。イエス様もおっしゃるようになってしまいました。キリストの家に私は全てを失った、しかしそれは散り合っただったってパウロは言うんです。キリストが共に生きてくださる、そのことが私たちには何にも分かるものだ。信仰による義が今私にはある。信仰に基づいて神様から与えられている義、あなたは本当にこの人生でいいのだ、あなたはこういうふうに生きて、そしてこの人生を生きて終わりまで歩んで私のもとに戻ってくればいい、そうおっしゃってくださる生活をパウロは今生きているんです。イエス様の前にやってきた青年はたくさんの財産を持ち、若さもあり、行いもよく、だから本当に満ち足りているように見えながらいつも賭けを覚えているんです。それはどうしてか、自分中心でものを考えているからです。自分中心でものを考えてしまうと私たちはですね、どれほど豊かに恵まれていてもですね、それに不満を覚えてしまう。神様の立法っていうのは本当は私たちが自分自身を目的として生きるんじゃなくて、隣の人と一緒に生きてみんなで生きることによって神様のご栄光を表すものなんだよということを教えているものです。しかしその神様の御言葉をうっかりすると、私たちはですね、その青年みたいに自分が正しいのだ、自分がこれでいいのだという自己満足のため、自己義認のためにそれを用いてしまう恐れがある。 この私は毎日何回お祈りをしているのか、礼拝は回収席だとか、献金はいくら捧げているだとか、近所の人とは穏やかに付き合っているとか、そういういろんなことを数えられてですね、だから自分は正しい、自分はこれでいい人生を生きているんだって、自分で自分のことをですね、正当化してしまう、自己義認に陥っています。しかし、イエス様は、そんな私たちにおっしゃるんです。そういうものがあなたは本当に確かにするんじゃないのだ。そうではなくて、本当に神様に支えられて生きている。弱い自分だけれど、いろんな問題があって、理解も十分じゃないし、時にはいろんなものが分からなくなってしまう、そういう弱い私だけれども、しかし、そういう私がイエス様に伴われて、イエス様に導かれて歩んでいる。そういう生活をあなたは生きるんだっておっしゃってくださっています。この青年に対してもおっしゃってくださっています。イエス様を信じて、イエス様を礼拝して生きる中に、実は私たちが神様と共に生きるという生活があって、それが本当に私たちを支える。私たちが永遠の命に支えられる。そういう生活を生きることができるようになっています。この青年が立ち去った後に、イエス様は悲しみながらおっしゃったんです。金持ちが天の国に入るのは難しい。本当にそうだと思います。私たちは自分がですね、豊かになればなるほどですね、自分の豊かさにより頼もうとしてしまう。なので、私たちはですね、イエス様になかなかより頼みにくくなってくるんです。豊かに恵まれている人は本当にイエス様と共に歩むってことが難しくなっていく。そういうふうに言っているとですね、ペトロが言い始めるんです。27節です。するとペトロがイエスに言った。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちに何をいただけるのでしょうか。ペトロは私は従ってきたって言うんですね。イエス様がおっしゃったこと実はよく分かってないです。本当に従ってますかって青年と同じ問いがですね、ペトロにも向けられそうな話です。私従えてますって言うんですが、本当に従えてるのかどうかはイエス様に聞いてみなきゃいけないです。これ私従えているでしょうか。でそうするとイエスもおっしゃってくださるんです。お前は時々分かんなくなって間違ってることあるけれども、しかし私はお前と一緒に生きるよ、お前のことを教えてあげるよっておっしゃってくださるに違いない。ところがペテロはそんなイエス様の言葉を聞きもしないで、私は従っております、ついては何をいただけるんでしょうかって、またこれ自分中心にですね、自分に何がもらえるのかって考えてしまう。イエス様やれやれって思ったかもしれません。しかし丁寧に答えられるんです。28節、イエスは一同に言われた。一同っていうんですから、ペトロだけじゃないんですね。他の弟子さんたちも実は同じような勘違いをしている。私が従えてるんじゃないんです、イエス様が一緒に歩んでくださっているので、私たちは従うことが許されている。イエスもおっしゃいます。イエスは一同に言われた。はっきり言っておく、新しい世界になり人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、12の座に座ってイスラエルの12部族を治めることになる。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍もの報いを受け永遠の命を受け継ぐ。しかし先に多くの者が後になり、後に多くの者が先になる。あなたは私に従ってきたのだから、ちゃんと終わりの日にあなたに場所が与えられるんだよってイエスもおっしゃっています。あなたがこの地上で捨てたと思うその100倍ものものが与えられるんだ。だから面白いんです。先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になるとおっしゃってますね。これはこの次の20章に出てくるブドウ園の例えで私たちはよく親しくよく覚えている言葉だろうと。なんとブドウ園の例えに出るよりも前にここにもすでに出てきているんですね。ブドウ園の例えを思い出しますと、あれはその早くから働いた人が自分たちこそたくさん賃金もらえるんだと思ったんだけれど、実は神様 なものが与えられていて、それで終わりなんだって話です。ペトロはですね、自分たちはこんな大変な中、イエス様に従ってきたんだから、当然他の人たちよりも分け前多いんだろうって思ってる。何をいただけるんですかって尋ねてるわけです。しかし、実はですね、本当にペトロたち、十二弟子がイエス様に従いきれてるのかっていうと、従いきれていないんですね。終わりの日には終わりというか、十字架の直前にはそのことがあらわになってしまいます。従っているようなふりをしていたけれども、実際には従えないで、イエスも見捨てて逃げ去ってしまう、自分のことしか考えていない弟子たちだったということがあらわになる時が来ます。でもイエス様はそういう弟子さんたちに言うんです。あなた方にも来たる日には席があるよ。それはどうしてかというと、イエス様がお弟子さんたちと共にいて歩んでくださるからです。お弟子さんたちを導いて伴ってくださるから、そのイエス様の十字架に免じてお弟子さんたちにも天の国に場所が備えられるんだって、そういうふうに言われているわけです。私たちはイエス様が共に歩んでくださる、その生活の中で実は永遠の命に触れさせられていくんです。自分が全てを得るために永遠の命を得るのではなくて、イエス様が共に歩んでくださっているこの生活の中で、私たちにとって本当にプロに足りない日常だと思うかもしれません。決してそんな立派なものではなく、実は私の今日の命、今日の生活なんだと思っているかもしれませんが、実はこの生活を神様が顧みてくださって、そして私たちに必要なものを全て備えてイエス様によって導くという導きも与えてくださって、私たちが今日どういうふうに生きるべきかっていう、そのことを示しながら一日一日の生活を備えてくださっています。永遠の命というのはですね、うんと遠くにあるものだと思っていますけれども、そうではなくて、私たちが生きているこの生活の中に神様が豊かに満たしてくださっているんです。時に私たちはそのことが分からなくなって失敗することもあるんですけれども、しかしイエス様という方によって私たちに新しい命が与えられている、永遠の命を生きるものとされている、そのことを信じて私たちは与えられている今日の生活に仕えているものとされたい、そのように願うのです。お祈りをされましょう。御在天の父なる神様、私たちは